発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーのグラヒラクです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。この前、兄弟で、兄と、長野の茅野でお仕事があったんですけど、その時に前乗りをさせてもらって、最近立科にオープンしたキャンプ施設なんですけど、
もしかしてあそこ
アーバンリサーチさんがやってるタイニーガーデンっていう、とってもね、素敵だったね、
最高だった。
なんかグランピングみたいなできるところでしょ。
そう、キャンプサイトもあるんだけど、そのキャビンもあるので、本当キャンプ経験がない人でもできるし、私たちはもう本当建物の普通に客室に泊まらせてもらって、で目の前に立科湖ってちっちゃいサイズの湖もあるので、なんかねすごい良かったから。
サウナできるじゃん、テントサウナ。
そうで、隣の仲いいキャンプ場がサウナ持ってて、行ったり来たりもできるっていうのもあるし、あとなんかそのタイニーガーデンっていう宿泊施設なんだけど、なんか発酵系のキャンプやりたいって言ってて、
そう
じゃあ僕ら次仕事で呼ばれるってこと？
そう、何か発酵兄弟とコラボしたいですっていうのも言ってもらってるので、そうなんか仕込みとかってやっぱり時間かかるじゃないですか、だからなんかこうキャンプ場って泊まれる場所なので、何かこうみんなで泊まりながら発酵の体験が、
とりあえず麹室作れって言って
る。そうだね、サウナで麹作るってどう？
いいですね。じゃあちょっとタイニーガーデンさんに提案してみようかな。
そうだね、
そう、でも本当すごい素敵な場所だったので、今は紅葉が綺麗な季節だったので、夏は混んじゃうかもしれないのでね、皆さん気になる方、
いいな、僕も行きたいな。
じゃあちょっと
耳寄り情報ありがとう。
はい、そう、アーバンリサーチさんがやってるタイニーガーデンさん、おすすめです。
発酵なるほどトーク。
今日のテーマは兄の挑戦。
すごいタイトルですね。
あれだよね、今ちょうど兄がキャリアハックっていうね、ウェブメディアでインタビュー受けたやつが、すごい僕らのタイムラインでバズってて、
そうで結構ラジオ聞いてくださってる方も、兄の記事見ましたみたいなので、結構ラジオ聞いてるけど兄ファンですみたいな方が結構いて、兄の話をもっと聞きたい人が、このラジオいるみたいなので、
で、そう、そのキャリアハックの記事がまさにね、兄がこう帰ってきてどういう挑戦をしてたかって話、結構いい記事だったね。
そうなので、今日はちょっとその話とか、兄あんまりラジオで声聞くことができないので
今日はね兄ファン待望の回だね。
ありがたいね。じゃあ頑張って喋ろうかな。いつも喋ってるんだけど、編集でね削られてる可能性があるっていう、
めっちゃ今ディレクターさん笑ってました
あら、時間有限だからどんどん喋ってこい。
そうそう、横浜の部活動っていう、大人がそのアフターファイブとか、土日使って部活動しようぜみたいなところで企画を考えようみたいなのの、僕が先生で呼ばれて、でそこで、僕 その今までやってた企画っていうか、どういうキャリアを積んでたんですかみたいな話をして、それが記事になってるんだけど、またね聞き手の人もコピーライターさんだから、なんかタモリさんみたいにこう上手いのよね、聞き出し方が。
でどんな話をしたの？
まず最初、だ学生時代、なんで、味噌屋をやろうと思ったのかっていう話で、記事読んでもらうと分かるんですけど、奈良の醤油屋さん行った時に、なかなかファンキーなおじさんだったんで、こういう見た目でもちゃんとしたプロダクト作ってたら醤油屋さんやれるんだなと思って、いいなと思って、醤油屋さんというか味噌屋やるのを決めたっていう話と、で帰ってきて最初に手前味噌の歌を作るまでのエピソード、
懐かしいね。
だ、それで思うのが、だ今考えると今やるかっつったらやるかなっていうのが不思議なもんで、タイミングがすごい合ってたのか、若かったのか、
まず歌ができたのが公開されたのが2011年、
でちょうどその話が出た2010年ぐらいの時 で、で兄と僕がちょうど出会って少しして、なんか僕は独立してね、ブラブラしてた頃で、兄もねブラブラしてたから、
約10年前、そうなんか、まあ、元も子もない話だけど、なんか暇な時ってすごい大事なのかなと思ってて、なんかやりたいじゃん。
そうだね、
で朝起きて下行ったらひらくんいるみたいな生活で、
そうだね、
会社に、
その頃僕意味もなく山梨行ってゴミ所有の母屋に泊めてもらってて、
そうまだひらくさんが山梨に移住する前ですもんね。
そう、その時に夜ね、兄と飲んでる時になんか思いついたんだよね、
なんか歌作んないみたいな思って、じゃあそれをやってみようっていうふうになって、でもまあ友達にもね、みんなお願いするって言ってもさすがに無償じゃできないからちょっとお金かかるから、まあ、最初にちょっとじゃあ会社でお金貸してくださいみたいな話で、じゃあ歌作るからって言って、で多分なんかうちの役に立つよみたいな話でお金借りたっていうか、お金出してもらってたから、出来上がった時にそのゴミ醤油とか甲州味噌とか入ってなかったの聞いて、名前入れなさいみたいなこと言われたのは今でも覚えてるね。
でも結局入れてないんだよね。
結局入れてない。
そう。
入れないっていうコンセプトで作ってたからね。
そうね。そうだから、ね、会社のプロジェクトでやってんのに会社の名前入ってないみたいな、結構もうむちゃくちゃな話だったよね。
そう。だから一会社でやるプロジェクトじゃ今考えるとないなっていう。
でしかもその当時ってその手前味噌の歌って味噌の作り方がまあ3分で分かるようになってるんですけど、味噌作る人も世の中にまだそんなに今ほどいない時代だったので、10
年前だからね。
そうだから味噌屋が味噌の作り方を教えるっていうのも結構最先端すぎるというか、今ならそのみんな DIY しようとか発酵がすごいブームになってるけど、本当2011年だったのすごい、その時にやってたっていうのはすごいなっていう。
そうだね、
無駄に早いよね、
早すぎた
無駄に
あれだっけ、震災の年にはもう前にはできてたってことかな。
できてた、ちょうど震災の年にできて、でその前ちょっと前ぐらいのタイミングからにと僕でそういうプロジェクトを始めて、なんか面白いことやりたいって言ってたんだよね。だから僕すごい覚えてるのは、その時にさ2010年か11年かけてさ発酵物産展っていう物産展やったじゃん。
そう、あれもね一企業がやるプロジェクトじゃないんだよね、
発酵物産展でどんなことやってたんですか。
そう、兄と僕が中心になって、その山梨の発酵しているプロダクトを集めて、その時東京のね廃校利用した3331っていうところがあって、そこでその本当マルシェと、あとライブイベントがくっついたやつをやるっていうのを、
今なら普通だけどやっぱそれもちょっとぶっ飛んだイベントですよね、当時にしたら。
そうだね、
うん、
でそれをさ2人ともその助成金とかを取ってくるコネとかもないから、なぜか2人ですごい汚い格好をして、スポンサーねもらいに行ったよね。
そうだね、
山梨の企業。
それまでだからギリギリ20代だったのかな。
そうだね、
で、そう汚い格好して山梨の有名な会社行くと意外と快く、じゃあ応援するよってしてくれるのがすごい印象的だから、まあ、うちも将来ねちゃんと儲かったら、そういう若い子が来たらこう、頑張ってる子にこう応援したいなってあの時思いましたね。
それで全くもって何の実績もない店屋とデザイナーが、あの企業からお金集めて物産展東京でやって、すげえ人入って、最後あの施設の人から怒られて、こんな人入るんだったら先に言えよみたいな、こんなん分かるわけないでしょみたいな、そういうことをやってた時期から、その兄と弟はねずっと一緒にやってるんですよね。
そう、でもその手前味噌の歌っていう歌を作って発酵物産展っていうイベントを組み立てた時に、なんかその時に未来とかを描いてやってれたのかな、二人は。
どうなの兄。
いや最高に組み合わさったら楽しいでしょしか思ってないから、思い描いてないよね。
で今はじゃあそれはよくやってたなみたいな感じ。
そうそう、でも結局今つながってるし、なんかね、あのそれこそ甲府市さん主催の発酵マルシェ、もうそのね結局座組っていうか、醸造家がねいて、音楽があってみたいなのがあるから、結局なんか同じことをやってるんだけど、その規模感とかクオリティが 上がってるだけで、
うん、
そうだ結局好きなものは変えられないし、
うん、
だその時に好きなものにと、まあ、投資って言い方があって分かんないけどそのかけれたっていうのはすごく良かったなっていうのとプラス暇だったっていうのが、
うん、
で忙しかったそんなことやってる暇もね時間もないし、
うん、今もう社長になっちゃったからね、
うんうんうんうん、
なんか兄がすごいのはさその要はゴミショーへのプロモーションをさやらないんだよね、
うん、
全然、
うんうんうん、
だって箱丸氏も一応プロダクター出してるけど、うん、どっちかっていうとオーガナイズをする方だし手前味噌に関してはゴミショーへって一切出てこないし、うん、であのこの間作ったワークショップスペースだってさ、まあ、一応お味噌の仕込みやってるけど、うんうん、どっちかっていうとね地元の人に開いたりとか、うん、面白いことやってる人たちをやるからなんか直接会社をプロモーションしないっていうのが結局未来を作ってるっていう、
うん、
不思議なやることするよね兄はね。
うん、なんか散々手前味噌って言ってるけど自分のことをなんかこう宣伝するのが下手なのか、
うん
まあ、結果でも長い目で見るとね知ってくれてたりとか、
うん、
絵のテイストでなんとなくね分かってくれたりとかするからどうなんだろうね。
なんか平久さんの本でもなんか人間の時間と金の時間があるって言ってたけど、うんうん、兄は多分人間界の時間じゃないんだと思う。
あそうだね、
うん
近海の時間
で、ね、近海の時間で兄的ななんかその、うんうん、もう人とはちょっと違う兄時間でやっていっているから、
うん、
そうそう、まあ、まあ結果論だけどね、う
ん、
今
は
ね、
うん、兄は兄なりに野心があるんだよね。
うーんなんか社長になってでもなんかちょっとこう考え方がちょっと変わってきたかなっていうのはあるかな。
どんな風に変わったの？
もうちょっとこう会社の体力つけないと好き勝手できないなとか、
うん、
あと自分の判断でなんか会社が続かなくなるのも反映するのもできるから、
うん、
なんかそのプレッシャーじゃないけど責任を感じるかな、
うんうん、
えついにじゃあお金を稼ごうと、
うん、なんか最近ね、
うん、
でもともと全然稼げてないから
、うん、
そうそうでもなんかそれで稼ごうと思って、
うん、
あからさまになんかゴミ醤油って言い出すのも変な話だから、
うん、
今頭ひねってるけど、
うん
うん、
そう
なんか最後に今日兄の挑戦っていうタイトルなので、
うん、
こんな挑戦したいとか、
うんうん、自分のことで言うとやっぱ自分のペースで生活したいし仕事もしたいから、だからなんかそういう意味で言うとなんかもっとこういう風にしたいっていうのを周りに伝えてその自分の生活をうまくその自分のリズムでできるようにそういう仲間を増やしたいしそういう、まあ、稼ぎ方っていうか分かんないですけどそういう仕事の組み立てをしたいですね、
うん、私も発行デザイナーも兄に巻き込まれた人間、ね、発行会に巻き込まれたので、
うん、そうだね2人とも東京いたのに山梨来ちゃったからね。
そうなので多分これからもいろんな人を巻き込んで、うんうん、なんかじんわりじんわり盛り上げていくんじゃないかなと思うので、
うん、
ラジオのリスナーさんと一緒に兄の挑戦を私たちも応援しましょ う、
ね
う
ん、なんかそのうちまたリアルイベント企画しよう。兄と握手する会とかさ兄の感謝祭をやろう
そうだね、うん、兄感謝祭できる日を楽しみにしていてください。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。